お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の話題や情報をお届けするコーナー、オーストラリアワイド。今回はパースにお住まいの今成康夫さんをお迎えしています。今成さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パース、今年の夏はいかがですか？
はい、例年のように暑い夏が来ております。
はい、ね、暑さ、パースって本当に暑さが厳しいというイメージですが、熱中症などは大丈夫ですか？
そうですね、まあ、暑さが厳しいというよりかは、まあ、相変わらずですね、日陰に入ればそこまで暑くはないんですけれども、うん、まあ、確かにその日中はですね、日差しも強いですし、まあ、僕にとってはですね、この夏やっと来てくれたと、やっとというか、まあ、来てくれたなということで喜んでおります。
はい、あ、そうなんですね。では今日はどういった話題を聞かせいただけるんでしょうか？
はい、まあ、そういった真夏のパースからなんですが、まあ、実はですね、昨年州の予算に、まあ、15億ドルという大きなお金が計上されてですね、ワカグラウンドの整備と改修といった再プロジェクトですね、再開発プロジェクトが立ち上がったんですが、この、はい、ワカグラウンドのワーカーなんですけれども、頭文字のですね、ウェスタンオーストラリアクリケットアソシエーションの頭文字を取ったもので、まあ、要はパースのクリケット専用スタジアムのことなんですけども、このですね、クリケット専用スタジアムのところにですね、新しく、ウォーターパークをですね、建設する再プロジェクトが、昨年から立ち上がっております。
あ、そうなんですね。素敵ですね。
はい、うん、そうですね。まあ、クリケットグラウンドだと、まあ、昔はですね、遠い昔はフットボール、OG フットボールとですね、併用しながら使用されておりましたけれども、まあ、最近はもちろんその OG フットボールももうすでにグラウンドもございますんで、うん、まあ、オフシーズンの使い方に少しやっぱりいろいろとですね、協議されてきてましたけども、そういったこともありつつ、まあ、一年中ですね、みんなが楽しめるエリア、グラウンドにしたいというのが多分、増設の狙いだと思います。
はい。
で、まあ、そこに作られるものなんですけれども、ブティック型多目的スポーツエンターテインメント施設っていうんですけれども、うん、まあ、特徴として挙げられるのがですね、まあ、アクアティックセンターとスプラッシュパークの建設なんですけれども、
はい、
まあ、アクアティックセンターには、まあ、屋外に50メートルプールを作ってですね、まあ、そこに子どもたちの水泳教室も開かれたりとか、まあ、あとはですね、スプラッシュ、パークというのは、まあ、高いところから滑り降りるウォータースライダーとかですね、ウォータープレイグラウンドが作られて、まあ、要は水のアミューズメントパークが作られるようなんですね。
はい、いや、本当大規模ですね。
そうですね、うん、まあ、加えて、フィットネスウェルネス施設とかですね、まあ、軽食が取れるカフェも作られるんで、非常に楽しみなんですが、まあ、実際の、施設開放は、まあ、年内2026年の初めを予定してて、もう間もなくだと思うんですけども、まあ、子ども向けの水泳教室の申し込みはもうすでに始まっているようなので、多分ですね、州民の皆さんは、まだかまだかと待っている状況です。
はい、ね、特にこの夏の期間は本当に早くとにかく水に入りたいっていう方も多いことかと思います。
おっしゃる通りだと思います。まあ、それを絡めてなんですけども、まあ、今ですね、夏真っ盛りのパースですけれども、まあ、つながりとしてウォーターパーク絡みでパース近郊のですね、水アミューズメントパークをじゃあ3つほど紹介したいなと思うんですけれども、
はい、
まず一つ目がですね、パースアクアパークといいます。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ここはですね、巨大な施設に水を張りまして、うん、まあ、空気で膨らませた遊具がですね、まあ、200箇所以上も設置されて、 その遊具はまあ全てつながってるんですけど、まあ、要はまさに水のアスレチックですね。はい。で、スライダーからジャンプ台、いろんな形状の浮島っていうんですかね。まあ、あとトランポリンとか、まあ、進行、歩くところを妨げる障害物などがあったりとかして、まあ、子供から大人まで本当に楽しめるパークとなっています。はい。ロケーションはバルダイビス。パースから車で南に30分ぐらいで、開園時期は10月から4月、1人1セッション50分でですね、料金は大体30ドルぐらいからなってるそうです。
アクセスもすごくいいですね。
そうですね、ちょっと街から外れるんですけれども、車で、はい、すぐに行けるところです。2つ目ですけども、2つ目はですね、アドベンチャーワールドです。
アドベンチャーワールド、
はい。まあ、ここはですね、パース最大級の、まあ、アミューズメントパークと言われておりまして、アドベンチャーワールドの中の、ウォーターアクティビティは4種類のウォータースライダーとか、パース最大級と言われているプレイグラウンドが売りとなっておりますけども、まあ、ここはですね、ウォーターパークだけでなくて、まあ、日本でいう、遊園地の施設、ジェットコースターとかですね、絶叫系からファミリーで楽しむ乗り物系とか、ゴーカートとか、そういったものもございます。ロケーションはビブラレイク、パースから約25分ぐらいですかね。で、はい、開園時期は9月から4月で、まあ、入場料は80ドル前後からとなっています。最後はですね、3つ目、パーク、ウェイクパークと言います。
ウィーク
はい。
パーク。
はい、ここはですね、パース唯一のケーブルウェイクパーク。はい、ウェイクってピンと来られる方はいらっしゃいますかね。
今初めて聞いたんですが、どういったものでは
い。
すか？
はい。モーターボートとか水上バイクにロープで引かれてですね、で、はい、ボードに乗って水面を滑走するウォータースポーツのウェイクボードを指します。
なるほど。
はい、もう
近年すごくね、人気になっている、アクティビティですよね。
そうですね、はい。まあ、このパークでは巨大なですね、敷地に人工的に湖を作ってまして、そこに複数のこう支柱、柱でケーブルをモーターで循環させて、そのケーブルに捕まって水面を滑走するというシステムになってまして、まあ、ケーブルに引っ張られながらですね、水上をボードで滑って、まあ、水面の障害物などをジャンプしたりしながら楽しむものとなっています。初心者のためのレッスンもございますし、道具はもうすべてレンタルできるので、体一つで行けば、ウェイクボードが満喫できるとなっています。
そうなんですね。
はい。まあ、ロケーションは、一つ目のパースアクアパークとちょっと近いというか、ビブラレイクでですね、車で南に30分ぐらい。で、開園時期は基本一年中やっておりまして、1時間45ドルぐらいからとなっています。
私ね、サーフィンが好きなんで、このウェイクパーク、すごく気になります。
あ、
楽し
そうです
そう。
か。そうですね。まあ、なんだろう。ちょっと最初は、難しいのかなっていう形で、初心者のためのレッスンを参加する方もいらっしゃるみたいですけども、多分一度やったらやみつきになるんじゃないのかなと思います。はい。まあ、今回はですね、ワカグランドの水のアミューズメントパーク開園間近ということに触れつつもですね、パースのウォーターパーク3つをまあ紹介しましたけれども、まあ、ウォーターパークという括りで言えばですね、プレイグラウンドが併設している市民プールも、まあ、入れると思う。結構各所にありますんで、小さいお子さん向けのところもあるし、カフェも併設してるところもございますんで、まあ今この夏休み中ですね、子供のエンタメを探しているお父さんお母さん、ウォーターパークがまだ選択肢に入っていなければですね、まあぜひこの夏、行かれてみて楽しんでみたらいかがかなと思いました。
ありがとうございます。本当に小さいお子さんはもちろん、大人の方も十分楽しめそうな施設もたくさん紹介していただきまして、また、スポーツもね、その水泳苦手な方もいれば、 得意な方もいらっしゃるかと思うんですが、皆さんそれぞれそのレベルを問わず楽しめる場所が見つかりそうな素晴らしい、とっても楽しそうなスポットのご紹介ありがとうございます。
いえいえ、ぜひ、この夏で、行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、わかりました。では、今成さんありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。